説教、神の言葉を聞き守る人、石橋秀夫牧師です。
大変腹の立つことがあるんですが、まあ、私はあの性格が温厚なもんですから、なんで笑うんですか。あまりあの怒ることはしないんですが、本当に腹の立つことが、日本ハムファイターズが最下位、もう本当に腹が立ちますね。あ、この部分ちょっと削ってね。はい、で大谷翔平選手がですね、二刀流ということで、バッターとしてはもうすでに3割を打っているということで、その力がですね認められています。と同時に昨日は、ピッチャーとして1勝をしたわけですね。まあ、二刀流の期待が大変深い中で、その期待に応えてくれるかなと、このことは楽しみです。で、投げ終わってヒーローインタビューのところで、司会者が、アナウンサーが、ウィニングボールそれどうしますかというふうに聞いたらですね、大谷翔平選手は、両親にあげるというふうに言いました。まあ、両親にあげる、大谷翔平選手の両親は幸せだなと誰もが思ったと思いますし、私もそう思いました。で、まあ、しかし、今日の聖書を読んでいきますと、偉大な人の母となる、まあ、このことが一番最後のところに、示されていて、主イエスキリストの偉大さ、その力ある御業、力ある言葉を聞いた、感動した女性が声高らかに言っている言葉があります。27節のところですが、ある女が群衆の中から声高らかに言った。なんと幸いなことでしょう、あなたを宿した体、あなたのが吸った乳房は、という言葉があります。主イエスキリストの母となった人はなんと幸せな人でしょう、というふうに言っています。女性の方々の幸せというもの、偉大な人の母となる、まあ、そこに大きな幸せがあるということをこの言葉から感じさせられるわけでありますが、主イエスはそれに対して答えておられます。しかしイエスは言われた、むしろ幸いなのは神の言葉を聞きそれを守る人である、という御言葉が示されているわけであります。まあ、ここには、偉大な方の母となるという幸せ以上の幸せがある、本当の幸せがここにあると、主は語られているわけであります。今日の学びます聖書の言葉の中には、私たちの本当の幸せは何であるかということが教えられてくるわけであります。最初の御言葉に目を向けたいと思います。イエスは悪霊を出しておられたが、それは口を聞けなくする悪霊であった。悪霊が出ていくと口の聞けない人が物を言い始めたので、群衆は驚嘆したと、主イエスの御業が示され、それに驚嘆する群衆の姿を記しながら、主は教えていかれるわけであります。新約聖書においては悪霊ということがたくさん出てまいります。悪霊に取り憑かれた人の話、悪霊と共に生きる者の話、悪霊を持った人の話、悪霊についてのお話が新約聖書にはたくさん出てくるわけであります。このような聖書の箇所を読みますと、現代の多くの人は疑ります。そんなことがあるのか、そんなことがあるはずがないと問うのであります。しかし2000年前の主イエスの時代の人々は、疑るということよりも、そのようなことを行ったのは誰かということが問われていくわけであります。現代人はそんなことがあるはずがないと問う。しかし2000年前の人々は、それを行った人は誰か、そのお方はどなたかということが 問われていくわけであります。15節を見ていきますと、しかし中にはあの男は悪霊の頭ベルゼブルの力で悪霊を追い出しているという者や、イエスを保そうとして天からの印を求める者がいた、とこんなふうに語られてくるわけであります。悪霊ということにつきましては、列王記下1章1節から4節に出てくるわけでありますが、576ページを見ていただきたいと思います。ベルゼルブ、悪霊の頭、旧約聖書で語られているこの出来事で示される力と同じであります。576ページ、1章の2節から見ていただきますと、アハズはサマリアで屋上の部屋の欄干から落ちて病気になり、死者を送り出してエクロンの神バールゼブブのところに行き、この病気が治るかどうか尋ねようと命じた。一方、主の御使いはティシュベ人エリアにこう告げた。立て、登って行ってサマリアの王の死者に会って言え。あなたたちはエクロンの神バールゼブブに尋ねようとして出かけているが、イスラエルには神がいないとでも言うのか。それゆえ主はこう言われる。あなたは登った寝台から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。エリアは出て行ったとありますけれども、このバールゼブブをギリシャ語で訳していきますと、ベルゼブルというふうになるわけであります。今日の悪霊の頭という存在がどういう存在であるかということが示されてくるわけであります。バールゼブルに尋ねたということによって、あなた方には神がいないのかと厳しく問われる言葉が示されてくるわけであります。神を否定する、神様に逆らう、そういう存在としてバールゼブブが示されてくるわけであります。したがって今日の聖書のベルゼブル、これは神に敵対し、神様に逆らい、神様から引き離していく、人々を引き離していく、そういう力、そしてまた人々を大きな苦難の中に陥れていくもの、そういう存在として示されてくるわけであります。主イエスは誰であるか。悪霊を追い出して口が聞けないものを、その話ができるようにしたあの主イエスは誰であるか。このベルゼブルの力によって、悪霊の頭によっての力によって、その悪霊を追い出している、悪霊の頭の手下だ、仲間だと、主イエスはどなたであるかということについて語る者たちがいたのであります。また一方、それが天からの印であるならば、天からのものであるならば、その印を示してみようと求める者いたと語られてくるわけであります。2000年前の事柄でありますが、病気はすべて悪霊の仕業だと信じられていた時代であります。悪霊によって苦難の深みに、悲しみの深みに、悲惨の深みに陥れられていくというふうに信じられていた時代の解放とはどういうことであるか。まさにこの悪霊からの解放、その解放が最も求められたことであり、主イエスはその解放者としてお働きになられていくことが示されてくるわけであります。悪霊によって、人間を超えた力によって、悲しみの苦しみの深みに沈められていく、そういう時代にあって、その解放者として主イエスは働かれていくわけであります。 20節の言葉は大変私たちの今日の学びの中で大きなメッセージとして私たちに響いてくるところであります。主イエスはどの時代にあってもその時代の中で苦しみの中に悲しみの中に沈める力の解放者としてお働きくださる。どのように働かれるのか、20節の言葉を見ていきますと、しかし私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなた手のところに来ているのだと語られております。病気はサタンの仕業だ、悪霊の仕業だ。主イエスがベルゼブルの頭として、悪霊の力によってこれを追い出すとすれば、悪霊が悪霊を追い出すということがあるだろうか。そんなことはありはしないとお語りになりながら二十節の言葉が示されるわけであります。しかし私たちが神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたのところに来ているのだ。これは非常に力強い主イエス・キリストの宣言の言葉として私たちは聞くことが許されるわけであります。神の国はあなた方のところに来た、もう今ここに来たという力強い宣言の言葉であります。神の国ということは、領土ではなくて神様の愛の支配だということを私は繰り返し学んできているわけであります。神様の愛の支配のうちに私たちは今生かされていると、その本当に幸いのことが、このような御言葉によって教えられてくるわけであります。神の指ということについて、出エジプト記にも出てまいりますので、そこを見たいと思います。出エジプト記の8章の12節から15節を見ていただきたいと思います。モーセの時代、まさにエジプトの強制労働からの解放、イスラエルがエジプトのファラオから解放されていく、それが最も求められたことであります。イスラエルを苦しめる力、エジプトの力、そこからの解放、それが強く求められていくわけでありますが、まさにその解放のためにモーセを通して神様が働かれた。その出エジプト記の8章の12節から19節に示されている御言葉に目を向けたいと思います。8章ですね。12節、主はモーセに言われた。アロンに言いなさい。杖を差し伸べて土の塵を打ち、ブヨに刺してエジプト全土を汚せよと。彼らは言われた通りし、アロンが杖を持った手を差し伸べ土の塵を打つと、土の塵は全て汚れとブヨとなり、エジプト全土に広がって人と家畜を襲った。貧しいも秘術を用いて同じようにブヨを出そうとしたができなかった。ブヨが人と家畜を襲ったので、マジシシはファラオに、これは神の指の働きでございますと言ったが、ファラオの心は固くなりなり、彼らの言うことを聞かなかった。死が仰せになったこと通りである。ブヨの災いの部分で示されてまいります。このブヨの災い、これを同じようにしたマジシシはできなかった。自分たちの力を超えるはるかに大いなる方の御業、すなわち神の指の働きでございますとファラオに語るわけであります。しかしファラオは心を固くなにして、貧しいたちの言うことを聞かなかった。そしてますます大きな罪の中に、またそれゆえにエジプトの者たちは大きな苦しみの中に落ちていくということでありますが、ここに神の指の技という言葉が示されてくるわけであります。 主神はモーセを通して神の指の技を示され、この神の指の技によってイスラエルはエジプトから解放されていくわけであります。神の指の技、それは私たちを苦しめる力から解放するものとして、私の中に働いてくださるということが示されてくるわけであります。21節以下で、強い人が武装して自分の屋敷を持っているときはその持ち物は安全である、しかしもっと強い者が襲ってきてこの人を貸すと、頼みの武具をすべて奪ったり分取り品を分配すると示されてくるわけでありますが、強くなって自分の家を守る、しかしもっともっと強い者が現れて、人間の手には到底負えないような力が現れて、その持ち物がすべて奪われ、襲われて奪われ、失っていく、そのことが示されてくるわけであります。人間の力を超えた大きな力が、すべてを奪い取っていくということが語られてくるわけであります。すなわち悪霊の力が覆いかぶさってきて全てを奪っていく、その時に人間はその力の前になすすべがないということが語られてくるわけであります。この2000年前の悪霊の存在を現代の人々は信じません。病気が全て悪霊の仕業だと思う人は、ほとんどいないわけであります。しかし私たち人間はもう自分の力にはどうすることもできない、それはもうサタンの仕業としか思えないような問題の中に、苦悩の中に沈んでしまうということがあるわけであります。誰もが平和を叫びます。平和を叫びながら争うのであります。平和を叫びながら戦争をしてしまうのであります。もうすべての人間が愛を語っている、そういう中で、到底愛せない現実の中に苦しみ、また傷つけ、そして裁き合っている、そういうことの中に人間にはどうすることもできないサタン的な力が働いていることを認めざるを得ないということがあるわけであります。このような大きな悲惨の中に、人間の限界を超えて人間を縛りつける問題のただ中に、神の指が働く、その力から人間を解放して、まさに今神の国はあなたたちのところに来たと宣言される、そのような神の御業が示されてくるわけであります。神の国、天国、それを彼方に求める、死後の世界にそれを求めるということではなくて、もうすでに神の国はあなたのただ中に来た、神は生きてあなたたちのところに働き、神の指の働きによってあなたを縛りつける力から、サタンが働いているとしか思えないような力から、あなたたちを解放してくださっているということが示されてくるわけであります。私たちは自分で自分の力をではどうすることもできなくって、罪の中に沈んでしまう、死の中に沈んでしまう、私たちを罪の中に、死の中に縛りつけてしまう、その問題を私たちは深く強く受け止めながら生きているわけであります。そこに神の指が働く、尊い御子イエス・キリストが十字架にかかって死んでよみがえられた、洗礼を受けることによってこのお方と共に死に、このお方とよみがえり、神の復活の命に預かって 生かされる、復活の命を、いただいて生かされる、そこに解放されたものとして神様の愛の支配の中に生きる幸いを深く味わいするものとされていくわけであります。これ以上の幸いがあるだろうかと主イエスは私たちに語りかけてくださるわけであります。最後の御言葉に目を向けたいと思いますが、もう一度27節、イエスがこれらのことを話しておられると、ある女が群衆の中から声高らかに言った。なんと幸いなことでしょう、あなたを宿した対あなたの吸った乳房は。まさに主の母であられたマリア、主の母マリア以上の幸いがここに示されてくるわけであります。28節、しかしイエスは言われた、むしろ幸いなのは神の言葉を聞きそれを守る人である。神の命の言葉を聞いて生きる者、神の命の言葉、生き生きとした生ける神の言葉を、命の言葉を聞いて生きる、守る人ということは聞き従う者、聞き生きる者というふうに語られているわけでありますが、主の生ける御言葉を聞いて生きる者、そのものは本当に、そのものこそが本当に幸いのものだと主は教えられているわけであります。この大いなる幸いのうちに生かされている、そのことを今生の礼拝にもおいて新たに受け止めながら、23節に示されているように、私と一緒に集めないものは散らされているという言葉にありますが、私と一緒に集めるものになりなさい、この尊い主の愛の支配の中に集まる、集める、そのように証しするもの、伝道するものとして歩みなさいと主は私に語りかけてくださっているのであります。お祈りをいたします。天の神様、今朝も御言葉に教えられ感謝いたします。神の指の技がなされて、神の国はまさにここに来たと、私を縛っているあらゆるものから、どうすることもできない罪の問題から、私たちを解放してくださり、尊い主の愛のうちにあって復活の命に預かりながら生かされる幸いを心から感謝いたします。この礼拝において、その十字架と復活の命に預かる喜びの聖餐式に、私たちはその恵みに預かるわけでありますが、その幸いを深くかみしめながら、また同時に主イエスの御言葉に従って集めるもの、この礼拝にの交わりに集めるものとして、証人として、伝道者として、伝道するものとして立つことが許されますように導いてください。この礼拝に新しく来た方、求道中の方々を祝してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。